この企業に注目、
相場の袋紙アネックス。
この番組は売り場を元気に日本を元気にする会社インパクトホールディングスの提供でお送りします。
毎度相場の袋紙こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。藤本さん、今日最終回なんですよね。
まあそうなんですけど、最終回だからこそですね、はい、やはりインパクトのある会社にですね出ていただきたいということでですね、うん、今日ある会社出ていただくんですね、
は
い、
実は今日のお越しいただく企業なんですけど、3月に私東京ビッグサイトで開かれましたリテールテックジャパン の、はいはい、あのブース見に行きまして、はい、顔認証サイネージ体験したんですけれども、
あの電子看板で、カメラがついてて、で前に来た人がどういう人だっていうのを当ててくれるっていうやつですね。
そうなんですよね、はい、それあの実年齢より私若く、はい、あの出てですね、はい、すごく嬉しかった。
どれぐらい若くですか？
え、言っていいんですか、はい、10歳ぐらい若くしてくれました。
それはだいぶ持ってますね。
ちょっと私、はい、あの若い顔で立ってしまいました、はい
は
い、
なるほど。
嬉しかったんです、
まあ、AI としては当たってるのかなっていう、だそれなんか忖度があったような気がする
ね。そうですね、はい、私だからっていう感じだったのかな、はい、いやいや、はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は9回目の登場となります。証券コード6067、東証マザーズ上場、インパクトホールディングス代表取締役社長の福井康雄さんにお越しいただいています。
福井社長、こんにちは。
こんにちは。
インパクトホールディングス、はい、初めてですよね。
そうですね、今月からインパクトホールディングスに社名変更してますんで、
3月末まではメディアフラッグさん、はい、という形で8回ご出演いただいたわけですけど、はい、今回9回目で社名が変わりましたね。
そうなんですよ。
これどういう意味合いでつけたんですか？
そうですね、非常にインパクトっていい名前だなというふうに思ってまして、うん、はい、我々15年起業して経ちましてですね、うん、上場して丸7年経ちますので、うん、ここで第二創業という意味合いを込めてですね、うん、世の中に対してのインパクト、そして、市場に対してのインパクトのあるですね、会社になっていきたいという思いを込めて、はい、社名変更させてもらいました。
なるほど、やっぱ今後期待してですよね。
そうですよね、はい、はい、改めてになるんですけれども、はい、インパクトホールディングスの事業内容のご紹介をお願いします。
はい、我々はですね、売り場を元気に、日本を元気に、そして世界を元気にという事業コンセプトで、店舗店頭ですね、お店に特化したマーケティングの支援ということをやらせていただいてます。はい、年間だいたい100万店舗を超えるお店に対してですね、例えばさっきご紹介いただいたデジタルサイネージで、メーカーさんの商品アピールしたりですとか、覆面調査と言いまして、うん、お客さんのふりをして接客のチェックをしたりだとか、こういったお仕事を、業界ではナンバーの規模でやらさせていただいてます。具体的にはですね、売り場を整備する営業の代行のようなラウンダーのサービスといったものですとか、販売員を派遣するマネキン推奨販売を行うサービス、これが HR ソリューション事業と、で先ほどのデジタルサイネージというものをご提供させていただくこの IoT ソリューション事業、そして、さっき申し上げた覆面調査であったりとか、はい、今インドを中心にですね、海外でのこれまでコンサルティングということをやらせていただいていました、MR ソリューション事業と、この3つの事業をやらせていただいている会社でございます。
御社はですね、2012年9月に覆面調査会社として初めて東証マザーズに上場されておりますが、上場時から事業領域ですとかメインとなる事業の変化、また今回の称号変更で企業イメージを一新する理由などを教えていただけますでしょうか？
そうですね、7年前9月に上場した時はやはり覆面調査のメディアフラッグってイメージがですね、非常に強くてですね、で覆面調査は非常にニッチな仕事で、なおかつちょっと変わったソリューションでもあったので、それを使って上場までですねさせていただいたんですが、 実際に売上の比率が当時は 50% くらいあったものが今 15% くらいになってたりですとか、うん、覆面調査自体の市場規模ってすごく実は小さいんですね、うん、なので我々も上場してからどちらかというとさっきのデジタルサイネージであったりとか、うんうん、販促領域のお仕事だったり、うんうん、売上がすごく伸びてきてる中でですね、メディアフラッグというのは覆面調査と、このイメージもちょっとですね、変えていきたいなっていうのもあって、社名変更というにも至ったというところがございます。はい。
まあ、今回あれですね、元号自体も昭和、はい、平成、はい、平成から令和に変わるところで、はい、本当にインパクトホールさんも変わられる第二創業ということですよね。そうですね。
まあ、発表した日が一緒の4月1日と、
うん、そうですね、
4月1日に発表された日に、はい、令和発表された日に社名変更になってますんで、はい、ご縁というかですね、うん、いいタイミングで我々も変更させていただけたかなというふうに思ってます。
そうですね。はい、世の中が変わるときに、やはりインパクトホールディングスが生まれたと。いう形になるわけですよね。
はいはい、
で、あと先日ですね、株式会社 RJC リサーチの M&A、これを発表されたということなんですけど、これどんな会社なんですか？
はい、これはですね、創業51年の、はい、マーケティングリサーチの会社でございまして、はい、全国にですね、登録調査員900名抱えたりですとか、はいはい、まあ我々覆面調査というすごくニッチな調査では非常に強みを持っていたんですけども、うん、いわゆる総合リサーチですね、はいはい、市場の環境分析だったり、はい、イメージ調査だったり、はい、業界の動向調査だったり、うん、こういった総合的な調査の手法だったりとか、うん、ノウハウもしくは、それをご提供するためのクライアントを持ってる、うん、会社でございましてですね、うん、まあ、我々の仕事の幅というところをすごく、うん、拡大してくれるいいご縁だったんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。そうすると御社の持っているものと、はい、この RJC リサーチさんが持っているもの、これを足し合わせると、まあ、2倍以上なんか大きくなるっていうことですよね。
そうですね、はい、我々の今のお客様に対して、うんうんうん、RJC さんの、うん、ノウハウもご提供できますし、うん、先方の、お客様に対してもっていうことがありますので、うんうん、まあ、1たす2が3にも4にもなるようなご縁だったんじゃないかなというふうに思ってます。
これこそやはり M&A のあるべき姿ですよね。
そうですね。
単純になんかあるものを買ってきて入れましたっていうだけじゃなくて、明らかに本業にプラスになるもの、しかも買った会社の方もプラスになって、お互いがハッピーになるもの。
そうですね。
ということですよね。
はい。まさに、数字だけのプラスではなくて、うん、まあこれまで、今 M&A でグループになっている会社は全てですね、うんうんうん、非常に大きなシナジーのある会社になってまして、うんうん、まあ我々もグループ全体でシナジー営業でしっかりお客様にもっともっとお役に立っていこうというのを合言葉で今営業活動しています。
逆にそうすると今までのお客様に対して御社が今まで提供できた以上のことが提供できるから、お客様にも非常にいいですよね。
そうですね。お客様に対しても、インパクトホールディングスっていう会社が、こんなこともできるようになったんだという、非常にいい印象を持っていただきますし、我々もより、深くですね、お客様に、クライアント様にお役に立てる、グループになっていってるだろうというような自信が出てきてます。
なるほど。
はい。
インドのお話もいろいろと伺ってまいりたいなと思うんですけど、インドのコーヒーデイグループと合弁会社を設立すると発表されていますが、詳しくこれをお教えいただけますでしょうか。
はい。先日ですね、コーヒーデイグループという企業様のグループと、合弁で会社を設立するということを発表させていただきました。コーヒーデイグループが株式の 51%、 インパクトホールディングスが 49% ということで、このコーヒーデイグループという企業様は、カフェコーヒーデイっていうですね、
はい、
インドでコーヒーチェーンを実は2700店舗をやってまして、
ね、
まあ、インドはスタバも出てるんですけど、120-130店ということでは、まあ圧倒的に、認知度のあるですね、こうカフェチェーンなんですね。
なるほど。
はい。で、ムンバイの市場に上場していると、こういう会社でございまして、はい、まあ、そのカフェチェーンがもう3000店弱やってるってこともあってですね、例えば物流の子会社を持って、そこも上場してたりですとか、はい、あと食品工場をインド全土に17箇所持ってたりですとか、はい、あと IT のグループ会社もあったりということで、はいはい、非常にですね、我々今回の合弁の会社で、うん、 全く新しいコンビニエンスチェーンをインドに作ろうということで、作らせていただいておりますが、そういったコンビニエンスをスタートするにあたって、そういったインフラですよね。物流だったり、食品工場だったり、IT だったりということを備えている、企業様ということで、我々としてはすごくですね、いいパートナーに巡り合えたなというふうに思ってます。
なるほど。ちなみに、こちらでは大体どれぐらいするんですか？
大体ですね、日本とそんなに変わらなくて、はい、2、3割低いくらいです。300円くらいです。
300円くらいですか？
インドはですね、はい、人口14億6000万って言われてるんですけども、はい、アッパーミドルって言われまして、はい、年収300万以上ある層が3億5000万人いるんですよ。
はい、日本は1億3000万で、はい、今、非正規雇用とか増えてきてるから、はい、若い人で300万円って、実はなかなか到達してない人も結構いますよね。
そうですね。なので、日本でレベルの生活をしている方々が3億5000万人いると、はい、で我々このコーヒーチェーンもそうなんですけど、はい、僕らが作るコンビニも、はい、この3億5000万人の方だけ買ってくださいと、
ちょっと要は価格的にちょっと難しいですよ、はい、と、はい、要は300円のコーヒーが普段飲める方が多いということな
の、
はい、イメージとしてはそんなコーヒーっていうよりはなんかもうちょっと安いのかなと思ったら全然そんなことないということですね、
う
ん、
そうですね。我々去年の5月まで、デリーにあるコンビニチェーンのですね、まあ、これ50店舗くらいある唯一のインドのコンビニチェーンなんですけど、そこのコンサルというのをやらさせていただいてまして、そこでも大体単価がですね、500円くらいですね、あるんですね。で、多いお店だと800人くらいお客さんが来て、日販で40万くらいある。少ないお店でも大体500人くらいお客さんが来て25万円くらい。一般があるということですと、はいはい、まあ、1年で直すとですね、大体、9000万から1億2000万くらいの実はね、売り上げがあるというようなのが実態でございましてですね。
そうすると、はい、日本のそれこそセブンイレブンで比べちゃうと、はい、ちょっと2、3割落ちぐらいのイメージだから、先ほどのコーヒーの値段と同じということですよね。
おっしゃる通りですね。まあ、デリー、ムンバイ、バンガロールとか都市部 の、場所によって若干違うんですけども、実は日本と変わらないマーケットが、しかもですね、3億5000万なんで、実は日本の3倍のマーケットがすでにあるということなんですね。は
い、ちなみにこのコーヒーデーグループと具体的にですね、どんな事業の事業をされるのか、はい、まあ、可能な範囲でですね、はい、教えていただけますでしょうか。
はい、ズバリですね、カフェコーヒーデイっていうコーヒーチェーンを2700店舗やってますんで、このブランドを生かしたコンビニチェーンをゼロから作ります。はいはい、
もう新たにコンビニ、
はい、そうですね。
まだあれなんですよね。インドのコンビニって先ほどおっしゃられた通り、はいはい、一番大きくても50店舗ぐらいですか。
そうです。はい。
だまだ全くない、ね、ほとんどないという。
そうです。う
ん、はい、この未開のコンビニない街にガツンと作っていくという形ですか。
はい、
そうです
ね。はい。カフェコーヒーデイっていうのが、まあ、ある一定のブランド力がありますので、それを使った、まあ、正式に店舗名はまだ決めて、チェーンの名前は決めてないんですけども、ゼロから作ろうと。で、一部ですね、このカフェコーヒーが、持っている店舗をコンビニ業態変更したりだとか、あとはですね、インドってですね、キラーナストアって言いまして、まあ大体10坪から15坪くらいのちっちゃいワゴンみたいなお店も含めてなんですけど、が1000万店舗以上あるって言われてるんですね。はい。で、それが実は流通の 98% を占めてるんですよ。
なるほど。
で、こういったちっちゃなお店も、業態転換で、コンビニしていこうというふうに考えています。
なるほど、はい。ちなみに日本ってコンビニってどれぐらいだったんですか？
今日本のコンビニ6万店舗。
6万店舗ですか？
はい、ありますが、はい、なので3.5億人というところだけ見てもですね、10万点から15万点。
まあ、
この潜在的な、
そうですね、ある
ということですね。で、さらにそれを拡大していくということになっています。ただですね、日本のコンビニをそのまま持っていっても、なかなかうまくいかないだろうというふうには思ってまして、例えば EC との垣根をなくして、こう、スマホで決済したり、デリバリーをしたりだとかですね、まあ、中国で今、ラッキンコーヒーって非常にですね、1年で2000店舗出したコーヒーチェーンがありまして、EC とのこう、垣根をなくしていることによって、はい、つまりスマホで決済したりですとか、はい、デリバリーしたりだとかっていうのが主流なモデルなんですね。なのでさっき申し上げた小さいお店だったりとか、B 級リッチとかでもですね、どんどん出店をして1年で実は2000店舗出してるんですよ。
すごいですね。
そうですね。で、ここを参考にしながら、 まあ、日本のコンビニのノウハウをもちろん注入するんですけども、うん、インド独自のですね、コンビニチェーンの姿というものを、コーヒーデイグループのオーナーと一緒に作っていこうということで、今合意してます。
ちなみにこの事業を展開していく上で、まあ、これ御社とこの合弁したことによってですね、強みがあると思うんですけど、どこにあるんですか？
はい、そうですね。まず一つは先ほども申し上げたんですけど、このコーヒーデイグループという会社が、まあ、すでにもう30点弱のチェーンを持ってるということで、まあ、高品質な食品工場だったり、物流ですね、はい、IT というのを持ってますので、既存店を業態転換することも含めてなんですけど、すごくスピーディーにですね、出店ができる。そうですね。これ、もう実は、詳しくは言えないですけど、もうあと何ヶ月か以内には、とりあえず3店舗すぐ出そうということで、決まって、でたりですとか1年以内に500円近く出そうというふうに考えています。で、2つ目は我々が創業当時から培ってきた店頭に関するまあサイネージだったり推奨販売含め調査等のノウハウですね。これとあとは私もセブンイレブンジャパン出身なんですけども、やっぱりリテール出身者が非常に多いということで業界の経験値ですね、こういったものが2つ目の大きな強みかなというふうに思っています。
なるほど。なるほど。
あと3つ目は先ほども申し上げましたが、去年の5月までインドでコンサルティングの実績もあるということで、まあ、こういったことを全部生かしてですね、新しい発想でインドでのリテールビジネスというものをですね、展開していきたいなというふうに考えております。
今後イメージとしては具体的な数字はなかなか難しいかもしれない、はい、どれぐらいの店舗数できるかな。
そうですね、
気合の数字というか、
そうですね、
意気込みの数字っていう、
は
い、
まあ、5年以内に2000店舗、これはやりたいというふうに思ってまして、まあ、先方もですね、このコーヒーデイグループさんも、物流も会社も上場してたりだとか、IT の会社も上場してたりですとか、非常にその上場をきっかけに、まあ、成長してるっていうのがありますので、まあ、そういったタイミングがどこかで、まあ、インドのムンバイの市場でこの会社を上場させるとかですね。
なるほど、この合弁会社の方も上場と。
はい。で、個人的には10年で、やっぱり最低1万店舗くらいのですね、チェーンを作りたいなというふうに思ってるところですね。
で、1万店舗できちゃったら、インドでトップになるんですか？
もちろんですね。
はい、そうですよね。
そうですね。
まあ、コンビニ以外でも、1万店舗の店舗も持つ会社って、なかなかないですよね。
いや、ないですね。
日本で、例えばセブンイレブンってかなりかかりましたよね、1万店舗作るのに。
はい。
だけど、これより全然違うスピードでできると。
そうですね。
可能性があると。
あると思います。つまり、インドでさっきのラッキンコーヒーさんが2000店舗出してるっていうところは、つまりは、これはもうスマホだったりとか、デリバリーですとか、EC との垣根が なくなってくると、立地の概念とかも変わってくると思うんですよね。なので、出店も加速できるし、こういう IT が進んだ時代だからこそ、10年で1万店舗とか、まあ、数万店舗っていうのは全然可能な。数字で、できるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど。はい、で、実は、まあ、この番組、はい、まあ、今回が最終回ということなんですけど、はい、ただ、これはですね、はい、あれですよね、福井社長がこの、インドにかなり行かれるっていうところ。
そうですね。はい。今年の後半は半分以上はインドでコミットしてですね、とにかく最初の1年間の500店舗弱の出店ですね、これを何としてでも完了させることによって、まあ、そのパターンができていくとですね、一気にこう拡大できるかなというふうに思ってます。
要はこのマーケット一気に伸びるところで、はい、バサッと麺を取らないと、ね、はい、これ美味しいとみんなが分かったら一気に来るということですね、
はい、
他も、
はい、それのためにも最初が感じだと、
とすることはやっぱりインパクトホールディングスとしては、はい、まずは日本の事業というのも当然あるけど、はいはい、このインド事業というのに大きな力を福井社長はかけられた、はい、ということですよね。
そうですね。
だから会社の体制も少し変えられたんですね。
そうですね。弊社の副社長に、はい、代表権を持ってもらってですね、はい、二人とも代表取締役ということで、まあ、国内事業はある程度その佐賀副社長に任せながら、私はインドに半分くらいはですね、
逆にコミットメントしようと。佐賀副社長に任せられるようになったから、はい、インドに注力できるんですよね。
そうですね。あとは国内の事業も非常に安定して収益が上がる体制になってますので、ここで、第二創業で社名も変更してですね、もう一度ゼロから立ち上げる大きな柱を作っていこうということで、インドにかけようと思ってます。
なるほど。
はい、
やはり日本の高度成長がガーッと伸びた時って、はい、本当の今の日本の例えばセブンイレブンだってちっちゃな会社だったわけじゃないですか。そうですね。はい、これがぐわーっと 伸びていった、はい、イオンも伸びていったという形で、はい、もう本当にですね、日本の企業一気に成長した、はい、ここがインドで今チャンスがあるということ
ですね。
逆にさすがに日本では、はい、さすがにそのチャンスは、まあ、なかなか難しいということですよね。
そうですね、はい、うん、やっぱりこれからの国なんですし、うんうん、ものすごい爆発力もあると思いますから、うん、まあ、ここにこんな出会いがある
このタイミングしかないということですよね。
非常にありがたいですし、うん、まあ、私も今50歳ですけども、うん、これあと10年これにかけるですね、うん、価値のある事業だというふうに思ってます、う
ん、はい、なるほど。
今日は証券コード6067東証マザーズ上場インパクトホールディングス代表取締役社長福井康夫さんにお越しいただきました。福井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
それではここでお知らせです。メディアフラッグはこの度インパクトホールディングスに社名を変更しました。売り場を元気にするインパクトホールディングスは、店頭販促ソリューションの広さと IT を活用したデータ分析の深さ、この両面を追求していき、売り場にインパクトを与える企業であり続けます。海外ではインドでのリテール事業がいよいよ始動。東証マザーズ上場、証券コード6067、インパクトホールディングスにご注目ください。の時間でございます。福井社長、5年以内に2000店舗インドでというお話がありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
やはりすごいですよね。やっぱり日本の高度成長って、前の東京オリンピックのところって、うん、僕昭和40年生まれなので、うん、あの前の東京オリンピック39年なんで、そこって生まれてもないし、まあ確かに40年そのあたりは高度成長してたと思うんですけど、まだちっちゃかったのでなんかよくわからなかった。
実感がね、
実感がないということなんですよね。で、逆に自分の子供とか見ると平成生まれですから、うん、はい、全く日本が成長しない中、本当に装飾的になんか育っちゃった、もうちょっと野望がないのとか、もうちょっとなんかやることはないのっていう気がするぐらいなんですけど、ただ今のインドはこれが一気にあるんでしょうね。だからこそ福井社長はそこにかけられたということで、まあ、この番組はですね、一旦終わるという形になるんですけど、またですね、このインドのこの1年間やった後ですね、成功の後はですね、もう一度帰ってきていただきたいな、
お話を伺いたいですよね、
はい、
そして今日最終回ということなんですけれども、うん、全体通してのご感想いただけますか。
そうですね、やはりこの番組ですね、非常に楽しかったなというのがですね、僕の感想ですね。もうなんでこんなにですね、企業経営者の方って変わってるんだろうというのがもう、あと変わってるのと、やはり一番思うのは欲が大きいですよ ね、 ありとあらゆる欲が大きいという形で、うんうん、当然事業欲もあったり、なんだかんだのですね、欲、これがあるからこそ人間って成長するし、企業も大きくなるし、経済も発展する、なんかね、今の若い人を見るとそうでもなくなってるので、ちょっとなんか不安かなという気もしますけどね。
野望がもしかしたら足りないのかもしれませんね。野望を持っていきましょう、私たちも。
はい、
はい、私もなんですけど、社長というとちょっとね、うん、こうなんていうんですか、失礼ですけど偉そうで、うんうん、お話なかなか恐縮でできないかななんていうふうに思ってたんですけど、うん、皆さん本当にお優しくて、はい、ね、とてもこう楽しそうにいろんなことを教えてくれたりとかしたので、もうすぐに私は社長とかその会社のファンになったなというふうな印象です、うんうん、ね、いいニュースとか出ると、あの社長のところだ、よかったみたいな感じになったりとかして、ね、はい、とても楽しかったです、
はい
はい、リスナーの皆さんも聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。さて、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介しています。ぜひご覧ください。ホームページからラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と、
アシスタントの松浦千佳でした。それでは素敵なゴールデンウィークをお迎えください。
ほな、またどこかで。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社インパクトホールディングスの提供でお送りしました。